なんか山本サロさんが当選された、当選確実とか。
え、マジですか？
うん、らしいですね。すごいですね。なんかもう4番目に当確が出て、だから5番目の席を今、あれですよ。自民党の人と、
マジですか、
民主党の人が争ってるような。
うん、トミー。
いやいやいや、いやいやいや、すいません、すいません、本当に。あの、誰
だトミーよ。
トミーよ。誰だったか、あの、自分のとは全くこう思わない民意みたいなのが世の中にあるっていうことを認めなきゃみたいなことを書いてる人がいて、本当にそうなんだなと思ったけど。いや、まあ、
うん。まあね、自分のツイッターのタイムラインだけが民意じゃねえよっていう、ね。
民意じゃねえよっていうね。まあ、でも前回衆議院ではほとんどあれだったんですけどね、参議院でね、何がどう追い風になったのか。
ネットを駆使したんですか？
ネットを駆使したんですかね。でもネットを駆使した鈴木寛さんもネットを駆使されたんじゃないですかね。よく知らないんですが。
ね、今のところそのネットをどう、で、ネットのその活用具合がどう今、そう反映されてうまいこと言ってるのかっていうのが、ね。
ね。いやでもネットの票ってやっぱりこの参議院に限って、まあ今回の選挙のように限ってはそれほどでもないようなね。もうちょっとだからやっぱ時間をかけないと、なんかこの本当にサポーターみたいなのをこう増やしていくような、
まあまあ若いうちからですよね。
地道なことしかツイあのインターネットってやっぱできないんじゃないかなっていう。なんかバズると結局それに対するカウンターもすごくて、もうなんか結局非難中傷合戦じゃないですかあれって。でなんかもうそこそれになると、普通のっていうのかな、不動票の人たちっていうのもなんかどっちも嫌だなってことになっちゃうじゃない、最終的に。なんかそれって、まあそのネットでね、ネットで不動票を囲うんだみたいな、そういう戦略っていうのはなかなか難しいような、うん、気がしながら今見てるんですけどね。
メロリン級がね、ついに。
ねえ、ついにここまで来ましたよ。国政にまでメロリン級が行きましたね。元気が出るテレビ初じゃないですか。国政は。
これはもう、都民はもう、腹を切って。
いや、でも、府民の、維新トップ当選っていうのもすごいと思うわ、なんか。
それはもう勘弁してください、
さすがお払い100万票。
もう、ほんと、もう勘弁してください。
民意ディス、極まれり、みたいな感じですか。こんばんは、馬乗りラジオです。私がマドリンです。そして、お相手はいつもの、
はい、裏です。
東京と大阪をスカイプで結んで世間話をする。まあなんか本当にね、床屋談義じゃないですけども。まあ政治の話はこれはまた、しかるべき人たちがしかるべき場所でしっかりやってくだされば良いと思うので。まあ私どもはそんな感じなんですけれどもね。あと幸福実現党対ドクター中松の戦いが熱いっていうね。ドクター中松
下の方での戦い、
そうそうですよ。ドクター中松にはね、負けないでほしいですね。そういう、いわゆる、なんていうんですかね、そういう方々の候補者の中では、やはり常に最上位を誇ってほしいですよね。
幸福実現党はでも CM めっちゃ見ましたけどね。
ね、すごかった、ね。
バンバン売ってましたね。
なんだいね、YouTube かなんかも出てた、
ね。なんかね、広告がね、鬱陶しい思いながら。
ほら、まだあんまりあれがないからね。そういうなんか、テレビとかとは違って、何でも打てるからね。何でも打てるっていうわけでもないのかな、今は。うん。まあ、だから本当にですね、不動票こいこいみたいな感じで、もうネットはもうね、そんな、なんかね、感じでね、なんか、うん、すごいなっていう。すごいなっていう感じですけれども、本当に。しかし、まあ、そんな中ですよ、我々は結局ですね、まあ、音楽とか聴いてるわけですけれども、日々ね。うん、先輩はなんか、また、ライブが今週も、
そうですね。
いろいろと
立て込んで。金曜日、土曜日ってきたところですけどね。
金曜日渋谷、土曜日神戸っていうですね。もうなんか、あれじゃないですか、もう。もうなんかすごいですよね。なんかそれなんか、なんかに活かしましょうよ。なんかここまでやってて、なんかね。
渋谷と神戸回せるんやなって、ね。
渋谷と神戸を回すってかっこいいよな。スタッフの方ですかみたいな感じですよね。もうなんか、あれじゃないですか、アイドル評論家かなんかになるしかない。どうですかね。
まあでも、早朝で移動して、まあ、うん、なんか、いけますよ。
いける。そりゃいけるよ。そりゃいけるよ。東京大阪1時間だもん。
まだまだ体力はいけるなっていうね。
ああ、なるほどね。
うん。
よう、まあ、でも、あれですな、そうですな。頑張られておりますな。
うん。
もう、そんな無茶できるのも、そのくらいまでよ。そこからは、坂道を転げ落ちるように体力って落ちるからね。
まあ、体力があるうちにね、
うん。
やっておこうかなっていう、あれですけどね。
ねえ。
うん、
さて、金曜日渋谷は、武藤あやみさんソロライブ。
はい、そうですね。
武藤あやみライブ DNA1980。すごいですね。
まあね、なかなか、仰々しいタイトルですけどね。
ね、まあ、昨年3月に桜学院を卒業した武藤さんがですね、1年4ヶ月の間レッスンを積み重ね、ソロとしての準備を行ってきて、いよいよ今回が、その桜学院卒業後初ライブという
。うん。
しかも80年代に活躍したアイドルの名曲をカバーするということが発表されたということで、非常に大きな話題となっていたんですけど。
うん。
なんかと、オープニングすごいね、これね。2013からこう、カウントダウンみたいになってたんでしょ？で、
こう、選曲。なんかね、オープニングがね、これはね、でも、まあ、映像収録とかしてたみたいですけど、
はいはい。
おそらく映像、その、DVD とかブルーレイにおそらくならないですね。というのは、なんかその、YouTube か何かでこう、検索してる風な映像を、はあ、VJ っぽい演出でバーって見せていくみたいな。例えば YouTube のその、検索のところで松田聖子とかバーって検索して、そこで松田聖子の映像がバーって出たりして、
はいはいはい、
だ完全に違法動画をバーマンコ
あら。
それを観客がぼーっと見てるみたいなね。
あら。
松田聖子やら、例えば YMO も出てましたよ。
あ、そう。
あの、トリオザテクノの映像とかね。
はいはい。
さそういうのをこう、なんかこう、マッシュアップ的なというか、はいはいはい、なんかわーってこう、昔の80年代の番組を。
はいはいはい。
断続的に見せていくような仕掛けの演出っていうんですかね。
うん。
うん。
うん、
で、いろいろこうアイドルの映像ばーってこう検索しは、しては映し、みたいなことして、で、まあ最終的に、まあおそらくこれ武藤あやみって検索するんだろうなと思ったら、最後は武藤あやみって検索して、っていう演出ですよ。
ああ、なるほど。べったやね
そんなようなオープニングでしたけど。
ね、
まあ、うん、でもなんすかね、もうすごいものを見たというか、偉い瞬間に立ち会ってしまったなっていう、なんかその、アミューズの本気を見たっていうのがまずね、もうアミューズさんマジなんだなっていう、
あ
一から、アミューズ金星のそのアイドルを作り上げようという、これもうネタでもベタでもない、本気の姿勢がもう垣間見えたお披露目でしたね。
すごいですな、本気ですな。だってあれですよ、悲しみよこんにちはからでしょ、斉藤由貴の
もうね、あのオープニングでも鳥肌でしたけどね。ビビりましたけど。
ビビるね、それ。
まあだからその、まあ今までにも、その80年代オマージュなことをやってきたアイドルなんてまあたくさんいたじゃないですか。
もちろんたくさんいますよね、うん、
でその80年代的衣装またその記号をまとったオマージュやパロディの要素がね強いその80年代パフォーマンスの取り込みとかは別に珍しいことでもね何でもないというか、はい、うんまあ、そもそもの今回のその成り立ちとして、まあ、武藤あやみがその 幼少の頃から親しんでたのが、いわゆるその80年代のアイドル歌謡なので、
うんうん
う
ん、
そういう昔のアイドル曲が歌いたいというのがまずあっての80年代リスペクトの今回のプロジェクトなんですけど、
うんうん、
まあでもその、同じようにその80年代リスペクトを公言してる人の中には、例えば、まあ、中川翔子、翔子さんもね、
はいはいはい
うん、まあその代表的な一人だと思うんですが、
ええ、
まあ彼女もね、80年代リスペクトを公言するアイドルの一人で、その、80年代のクリエイティブに対するリスペクトの思いっていうのは、武藤彩美も中川翔子も多分さほど差はないと思うんですよね。
はいはい、
その本人たちのレベルの中では。
はいはい、
でもこの、アミューズが今回そのやらんとする武藤あやめのプロジェクトと中川翔子のそれとはもう似てるようでアプローチはもう全然違うんですよね。
ほうほう。
今回こういう80年代オマージュのまあ企画が立ち上がる際って、大体その当時の作家をこう招聘しましょうみたいなケースがね、ただあるんですよね。まあその、例えば中川翔子を松本隆に作詞してもらったりとかもありましたし、その、例えばユーミンとか松本隆など、その実際当時作曲していた、していた人や作詞していた人を読んで、その新規に書き下ろししてもらうという、そういう80年代に対するリスペクトの仕方というか、この手のその80年代企画におけるよくある一つの手段として、それはまあ意図も理解できるんですが、今回のその武藤あやめのプロジェクトは、実際に当時数々のそのプロダクトに携わった、いわば裏方的な人たちを招いて、うん、その当時のヒット曲を、当時の作り方で忠実に再現するという、これはもう、極めてもうめんどくさくて、お金もかかって、なおかつそれがもう分かる人にしか伝わりづらいという、
はいはい、
非常に稀というか、その、おそらくこういう取り組み方って、その、本気で再現することを考えた企画って多分なかったと思うんですよね、うん、こういうのって。
そうすなぁ。ガチンコですわなぁ、これは。
また、その、だから、裏方な人たちっていうのが、例えば松原秀樹とか、その、コン・ツヨシとか、例えばアレンジャーにはその、船山元木とかね、
はいはい
はい、例えばその、コン・ツヨシはその、まあ、結構あの人いろんなところでもう引っ張りだこっていうか、俺が実際目にしたのはその宇多田ヒカルのライブでバンマスやってたのが初めてなんですけど、見たのが。
はいはい、
あの人結構なんかいろんなとこでね、なんか呼ばれたりしてますけど、
うん、
まあそういう人たちをその集結させて、なんかこう作らせるっていう、こう時間も手間もね、お金もかかる作り方で、今回のプロジェクトがね、まあできてるっていう。
ね。いやいや、すごいですね、本当に。ここまでね、やるかっていう感じだよね。
例えば、その、中川翔子のケースだと、その松本隆は、まあ、細野音帯とか、
はいはい、
と、まあ、と仕事がしたい、書き下ろししてもらいたい、
はいはい
は
い、
またはその、当時のヒット曲をこう、カバーして自分が歌いたいっていう、
はいはい、まあ、
アプローチでしたけれども、まあ、そういうアプローチに対しての、その、武藤あやみの場合は、いわばまあ、なんていうのかな、その、タイムスリップをしてじゃないですけど、
うん、
その当時のサウンドをまとって、もうそのまま何も足さず何も弾かない、あの頃のサウンドで歌いたいっていうのが、まず先行した、
はいはいはい、
特殊な、まあなんかアプローチなんですよね。
はいはい、
となるともう、これはもうめちゃくちゃめんどくさいわけじゃないですか。
そうですね、
もう当時のミュージシャンを揃えなきゃだし、はいはいはい、アレンジや録音も含め、もう当時の状況を再現しないといけない。
うん、
だから本当、こんなのはもうアミューズ資本がなければ不可能ですし、そもそも、その、いくらアミューズとはいえ、その、こんな万人に伝わりづらいプロジェクトにゴーサインが出るなんて、ましてやその、一般的にまだまだ名の知れたアイドルではない彼女にこんなめちゃくちゃな話が通るなんて、普通はありえないと思うんですけれども、昨日のその、昨日というかその金曜日ですか、のパフォーマンスを、まあ、目の当たりにして、アミューズにゴーサインを出させたのも、まあ、これはちょっと納得かなって思わされましたね。
なるほどね。桜学院すごいんだね。
だから、桜学院なかなかですよ。
桜学院。
本当によくできた学校ですよ。
桜学院プロジェクトというものがすでにだからもうちゃんとペイできているからこそですよね。
そうですよ。だから、本当に試されてる部分もありますよね。このもたやみがうまくいくのかどうかっていうのが、もう桜学院そのものがね、はいはい、うまくね、できて、うん、ちゃんと機能してるのかどうかっていうことも含めて。
そうね。
か
すごいね。なんかすごいね。なんかすごいね。
だから、その、なんですかね。うん、まあ、サウンドがね、こう、ゴージャスなだけで、その、歌い手がね、その、凡庸な人だと、ほんと、こう、日も幸もいかない、ぐずぐずなことになりますけど、まあ、その、彼女のその、ライブでの歌を聞く限り、まあ、うまい。
まあ、うまい。
まあ、うまい。全く外さなくて、もう、不安要素がもうゼロすぎて、もう、それにその、うまいだけじゃなくて、もう、なんですかね、仕草がもう、いちいち松田聖子的で
あ、
でもそれが、モノマネ芸やコピー的なものじゃなくて、なんかこう、ほんと染みついちゃってるもんがもうそのまま出ちゃってるなっていう感じで、
はいはい、
だからなんかこう、嫌味な感じややりすぎな感じもなくて、こう、あ、好きすぎるとこうなっちゃうんだろうなっていうのが伝わってくるようで、これはもう、写真とかじゃ伝わりにくいので、もうほんと見てもらうしかないとしか言いようがないんですけど、あの、ま、一緒に、あの、木戸くんとか見てたんですけど、
はいはいはい、
木戸くんなんかもう、久しぶりにアイドルを見たって言ってたぐらいに、本当になんかこう、ザ・アイドルなショーでしたね。
なんかその、まあ、ナタリーでね、そのライブレポが上がってたので、ナタリーのライブレポの写真を見る限り、こんなにスカートが長い人とのライブ、アイドルのライブって久しぶりなんだろうなっていう感じ、
ね。かもしれないですね。
うん。
うん、今はもう本当みんな短いです
もん、ね。短くてもうなんかね。
いかにこう見せるかみたいな、見せてなんぼ見ていきたいね、衣装はね。ね、
うん。ああ、なるほどな。だけども、まあ、そうか、そこまでやったんだ。
だからライブの中身が ね、まあ、今回のプロジェクトからして、その、おそらく、まあ、ミュージシャンを配しての生演奏かなと思ってたんですが、
うんうん、
実際には、まあ、カラオケ演奏で、
うん、
でも、まあ、それは、その、おそらく意図的に、まあ、ベスト10や、まあ、トップ10とかもありましたけど、
うん、
ああいう歌番組をオマージュしたような、
うん、
当時あの点の番組演出って、演奏者を配するパターンと、あと、なんかこう階段とか単なる無機物なオブジェが置いてるところで歌うみたいなパターンがありましたけど、今回のその後者のパターンで、そのまさにこう始まった時から一段降りてくるみたいなところから始まって、で、一曲目にいきなり、悲しみよ、こんにちは、1986ってタイトルが、こう、あの当時の歌番組っぽいフォントで、バーンと出て、いや、もう徹底してて笑っちゃうというか、もう感心するというか。
すごいですね。
ええー。
これでもあれだよね、その、武藤あやみライブ DNA1980 ってさ、武藤あやみがステージに登場するシーンって、これ薄い幕かなんかに投下させてるよね。
そうそう、最初かかってるんですよ。
なんかそういうことをやっておきながらそれなんだね、
うん、
プロジェクションマッピングやろうと思えばできるのにしないのね
でもね、ぽいようなことはありましたよ、はいはい、なんかそのオブジェに映像が投影される的なぐらいは、そのオブジェのところに投影される映像がなんか映像でスクールメイツっぽい人が出てくるとかね、
うわーうわー、もうすごい本気だね。まあそのね、あのライブレポートのセットリストを見てもすごいですよね。悲しみよこんにちはがあって、それで2曲目は松田聖子のチェリーブラッサムで、
うん、
素敵なラブリーボーイって誰だったっけな、誰だったっけな、忘れちゃったな。青い珊瑚礁は松田聖子でしょ。で、涙のペーパームーンは石川秀美か。で、リボンが堀ちえみ、河合直子のスマイルフォーミーとか、で、浅香唯のセシルね。
うん、セシル最後歌ってましたね。
セシルね。
セシルね、なんかね、渋谷の映像をなんかモノトーンで映したバックで歌ってましたよ。
うわ、なんか泣けるね、それ。それなのに、私になれたらいいのにっていう曲。あれはいい曲なんだな、また。はあ、そら泣けるよね。で、それがさ、なんか要するにカラオケみたいなさ、ダッサいオケじゃなくて、しっかりと作り込まれたオケで、しかも歌ってる女の子がもう、その全身で 80s だったら、そら泣くよ。うん、おっさんたちは泣くよ、そりゃ。泣かないわけがないよ。
なんすかね。まあ、当時の、まあ、サウンドメイクや、その、非常にお金や人手をかけて作られた、 まあ、最近では当時のそういうプロダクトをこうなんかラグジュアリー仮想というような言い方でね、なんかこう言われたりもしますけど、当時のそのサウンド単なる、夏メロとしてカバーさせて、解雇趣味に走るようなこうアピールではなくて、あの頃のサウンドは今でも全然聞くに耐える音楽であるという、まあ、この、なんすかね、極めてこう、本質的なことを体現してくれるっていう、体現してくれるっていうのが重要だと思うんですが、
そうね、体現するってすごい、ね。
それにかなった人材が武藤あやみであると、彼女なら当時のサウンドの魅力を、夏メロとしてカバー、こう、する、カバーアイドルではなく、なんですかね、こう、時を経て継承してくれる、継承者としてこう、矢を立てた気がして。だから、その、何ですかね。今回、その会場限定で売られたそのアルバムのタイトルが、まあその DNA1980 というタイトルなんですけど、はいはいはい、まさしくその DNA として継承しているというそのアミューズの革新というか、本気度がもうタイトルからこう伺えるような感じがあって。
なるほどね。
だから、シャレじゃないんだな、
ね。シャレじゃないんね。
結構、ほんと、ガチなんだなっていうね。うん、
まだ、それはどっちも、どっちなんでしょうね。要するに、そういう80年代にそのカバー的なプロジェクトをやろうっていうことと、うん、その武藤あやみがドハマ、あまりにもドハマりするんで、これは本気でやっちゃいましょうよっていう、その、うん、なんていうの、二つの総合このガーっていう。
だから、それで一つ、その、懸念があるというのが、そのまあ木戸君とも話してて、その難しいよなってなったのが、要はこれは非常に売りにくいプロジェクトだと。
あ、
簡単にアピールするならできるんですよね。その早話、その今のアイドルが昔のアイドルをカバーしましたよっていう、懐かしいでしょっていう、その、うん、まさにその三名なんかはそうですけど、こうやってまあその従来のその定石じゃないですか、よくあるね、
うん。
で、そのカバーはカバーでしかないというか、そのオリジナルを超えて広く評価されることなんてまあないじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、おそらく近年でのその例外はホワイトベリーのその夏祭りくらいですよ。
ああ、
なるほど。その俺オリジナル以上に知られたカバー曲なんて。
はいはい。
で、アミューズ的には今回のそのプロジェクトはまさかそんなカバーアイドルとして売りたいわけじゃなくて、
うん、
その、まあさっきも言いましたけど、その当時のプロダクトを今世に問いたいという。
うん、
それを継承することができるのが彼女だと踏んだけでの今回のそのコンセプトなわけで、
うんうん、
でもそんなめんどくさい糸を組んでくれるほど世間は物分かりのいい人ばかりではないし、
はい。
やっぱり、だから、ああ、なんか昔の曲カバーしてんねやねっていう程度の認識で終わる可能性が大なんですよね。
はいはいはい。
だからそれはだからおそらく売れば売るほどに、なんかそういう風になるような気がするんで、だからもうすごくジレンマをはらんだプロジェクトだなっていう。
ああ、なるほどな。
これを理解してもらうには、もうめちゃめちゃ年月がかかりそうな気がして、なんかもう最低2年ぐらい様子見ないとダメなんじゃないかっていう。単に消費されちゃおしまいですからね、これコンセプト的に。
確かにな、確かにな、そうか。だから、うん、オーイーストぐらいがいいのか。
今回のそのお披露目的には、まさしく本当多い人ぐらいの規模で正解だったと思います
よ。なるほどね。
それで言えばその、だから、今回会場限定でカバーアルバムまあ販売してたんですけど、
うん、
これについては本当普通に売ってくれよってまあ意見もまあありますけど、
うんうん、
これ会場限定販売っていうのは今回のに関しては正解じゃないかなって。
なるほど、
要はこれが世間に普通に売られてしまうと、こうメジャーではないアイドルが過去の遺産を使ってなんかこう安くカバーで仕事をした単なるカバーアイドルなんだなっていう認識が広まってしまいかねないので、だからその内覧外的にその会場限定販売っていうのは正解というか、その業界へのアピールへの意味合いが強いんじゃないかなっていう、このプロジェクトの意味が分かってくれる人にまず届けておきたいっていう。
なるほどね。
うん、
おお、
なんかすごい、そう語ってますけど。
えらいことになっとるんですな。なるほどな。いやいやいや、非常に熱量高めですね、これは、ね。
それほどまあね、ちょっと普通のカバーなプロジェクトというか、まあ、アイドルがカバーしましたよっていうので、ちょっとニュアンスも規模も意味合いも何もかもがちょっと次元が違うよなっていう話ですね。
なるほどね。 そうか。
いや、本当だから、近年稀に見るめんどくさい事業なので。だから、もう一つあるのが、その、おそらくこれ、アミューズの会長の道楽なんじゃないか説が俺の中にあって。
ああ、大札さんのね。
非営利事業なんじゃないかって。
NPO にすればいいのね。NPO80 年代プロジェクト。なんかね、そうか。いや、まあそうだよね。だから、本気でやればやるほど、それがね。
誤解を
生む気がするんです
よ
ね。誤解を生む気がするね、これはね。なるほどね。ちゃんとこう、なんていうのかね。
だからこれ、どう世間に、どういうタイミングで、どうアピールしていくのかっていうのはすごい気になるんですよね。今回ライブ終わっても、特に具体的なアナウンスなかったんですよ。次いつどこでライブしますぜ、みたいな。
はいはいはいはい。
うん。だから本当に、どの辺でこう露出させていくのか、メディアも含めて、もうすぐなんかタイミングとかも含めて、なんか気使う仕事やなっていうね。
ねえ、そうね。
うん、
まさしく今だとちょっとアマちゃんとかぶっちゃってさ、なんか。
そうそう。で、また下手にその今アイドルブームとかじゃないですか。
はいはいはい。そうです。
このアイドルブームっていうのがすごい、だから余計売りにくい。じゃないかなっていうね。
確かにな。
アイドル冬の時代の方がなんか、都合良かったのかもわかんないですよ。
うん。
ねえ。で、下手に、なんていうんですかね、その、東京アイドルフェスティバルとか、そういうとこに、まあ、おそらく出さないと思うんですけど、そういうとこに出るのもまたなんか違う感じがしますしね。
ああ、そうだよね。難しいね。難しいね。そうだな。
難しいですよ、
これは難しいな。
ねえ、どうって言ったらいいですかね、これね。やっぱ道楽じゃないですかね。
あ、道楽ですよね。
会長の。
難しいですよね。
難しい、今の時代にはなかなか、まあ、誤解を受け入れて売っていくんだったら、まあまあ売れる方法はあるとは思うんですけど、おそらくそうはしたくないはずだと思うんでね。
うん、確かにね、
うん。
なるほどね。いやー。
あとね、なんか喋りがね、めちゃくちゃ達者でね、ほんと面白い人で、なんかもう、バラドルとして誤解されそうな懸念もあるんですけどね。売れていってしまうと。
売れていってしまうと。
ホリプロの人みたいな。
なんかすごいあれじゃないですか。なんかまあ、これもナタリーのライブレポしか読んでないですけど、しっかりといろいろと、こう、喋ってらっしゃるみたいな、なんか、しっかりと宣言しているみたいな、ちゃんと喋ってらっしゃるようなね。
ちゃんと笑いもちゃんと掴みに行くし、なんかもう達者やなっていうね。
ああ。
このタレント的な部分としても、まあ、売り出そうと思えばもう全然可能な人材だなとも思うんですけどね。
うん。ああ、なるほどね、うん。だから、そうね。だから、基礎能力の高い人をここに配置するっていうね。80年代ものに配置するっていう。うん、だから普通にこう、やらなかったんだね。確かにそれはなんかあれだよね。大札さんの趣味みたいなね。道楽だよね、道楽。うん、なんか最高の素材を使ってみたいな感じでしょ。
わかる人だけになんか届けますね、的なね。儲け度外視じゃないとちょっとなんか、
ね
え、考えにくいプロジェクトだなっていうかね。
ぶっちゃけ今のより全然80年代の方がいいでしょうみたいな。それをね、それを仕掛ける側が言っちゃどうしようもないですよねっていう話はだけど。でもなんかその開き直りももうね、いやただなんかその悲しみをこんにちはがあって、チェリーブラス様って、あ、キョンキョンだ素敵なラブリーボーイって。そうだ。これが畳み込むようにね、うわー。わかりますよ、その意図というかね、どの曲もね、いい曲ですよ、すごく。ノリの良くてね、また、こう、ちょっとテンポ落ちめの曲もまっしっとりとしててね。はぁ。そうっすか。なんか写真とかも出てるけど、すごくなんか、ハマってる感じするね。
でその会場限定で売られてるその CD で、そのレーベルどこなんかなってこうチラッと見てたんですよ。
うん、
そしたら、 ミューズ0001っていうもうナンバーが売られてて。
本物じゃない？
ミューズですよ。
ミューズです
。0001っていうね。
本物じゃないですか。
もう、やる気満々ですよ、ミューズ。
ようやく自社ですよ、みたいな感じ
で、ね。ねえ、気合の入りっぷりはすごくわかるんですけど、その、社を挙げてっていうね、ことで言うと、その、プロデュースドバイエイベックストラックスをこう、想起させられて。
そうですよね。
あっちがニッチもサッチも言ってないんで、どうなんだろう、みたいな、ね。
偶然の確率だったっけ、なんだっけ。あったね。ガールズ、ガルネクツさんっていうね。
まあ、ガルネクさん、まあ、結婚して幸せみたいな、そんな感じですけどね。
ね、北島さん。
そんな上がり方はどうでもいいんですけど。
いや、でもあれよね。だから、そう、さっきもちらっと言ってたけど、要するにさ、昔の、例えば今よ、松本隆史、松任谷由実曲をさ、うん、今ここで出して歌うって言っても、やばい、あの当時のあのにはな、絶対ならないわけじゃん。
はいはいはい、
どんなことをやったってさ、うん、そんな旬、まあ、その、あの時の時代的なものも含めて、やっぱ旬っていうのはあって、もちろんその作詞家作曲家の、その、腕が落ちたっていうわけではないけれども、うん、そのスキルだけじゃない、やっぱり同時代性みたいなのがさ、その、ビビッドに、特に音楽っていうのは、この、今の現代の音楽っていうのはかかってくるわけ。そこも、その、まあ、それだったら最初からそこはもう投げ捨ててしまえばいいと、そのカバーをやればいいっていう。
う
ん、まあ、カバーをどうじゃ今にっていうのは、まあそうだね、その裏方というかアレンジャーだったりとか、そういう、うん、まあバックミュージシャンだとか、そういうところを、なんていうのかな。
そこを大事にして、そこに目をつけて、きちんとお金をかけてやりましょうっていうところは、なんか、本当、なんか、すごい、いいというか、
いいね、
まあ、うん、なんだろうな、まあ、考えられてはいるなとは思うんですけどね。普通のアプローチじゃないっていうのはね。う
ん、なんか、より本質的なところっていう感じするよね。
だからこそ、まあ、だから、そこをどう伝えるのっていう話ですよね。
本当だね。
うん、
いや、だけど、それは分かりきっとると思うよ、正直。その、アミューズ側も。
まあまあね、本当に、これを売れって言われた人本当大変やなと思うんですけどね。
いや、これを売ろうとしたら売ろうとした時点で、ベタなキャッチとかをつけなきゃいけないわけ。
そうそうそう。嘘になってしま
う。そうそう、嘘になっちゃうから。それは無理でしょうっていうことだよね。うん、
だから、道楽説じゃないかって。
本当だね。
それしか納得いかないですけどね。ね、
これこそやっぱり口コミじゃないの？
あ、まあ。まあね、でもその口コミもね、このアイドルブームの中でどううまいこときちんと伝わっていってくれるのがいいのもね。
本当にね、ツイッターってうざいね、そういう意味ではね。ツイッターの拡散力のうざさっていうのは逆に最近はデメリットになるね、これは。いらないよ、そんなにっていう。せいぜい2、3人に知ってもらえればよかったのに、なんかリツイートして200人に伝わっちゃったばっかりにみたいな。なんかね。
誤解が誤解のまま伝わって言いますからね、
そう、千円とね。ほんでまたなんか、全然知らない関係ない人が突然なんかそれをね。ほんでデマ呼ばわりされたり、ね。知らねえよ、そんなっていう。
だから次、本当に、次の露出の場所、タイミング読めないんですよね。
読めないですね、これは。ね、難しいですね。
何が正解なのかっていうね。
ね、
うん、
いや、だからやっぱ大きなところでやるような
これはだからアミューズじゃないとできない力ですよね。まあまあ、
そうですよね。
うん、
で、そう、プロジェクトとして大儲けしようなんていうことを最初から思わないことですよね。
そうですよね。うん、本当にこう地道に実直にも時間をかけて、う
ん、ね、
やるしかとりあえずはないのかなっていう。
やっぱりパフュームがね、ニューアルバム出して東京ドームでやるんっていうのは分かりますわね。だからサザンが復活してドッカンとやってね。で、ポルノさんがなんかやってね。
もう、あれですよ、桑田佳祐にはもう足を向けて寝れないですよ。
そうですよ。まあ、桑田さんが今年やってくれたからですよ、これ。桑田さんありがとう。本当に。今年やってくれたから。
ね、病み上がりに鞭打って。
鞭打ってね。本当にもう。
ねえ、株主に対してっていうね。
そうですよ。もう、アホみたいに上がりましたからね、本当に。
本当もうなんか、ねえ。
まだまだあれに比べたらパフュームは青いですな。まだまだ、まだまだ売れかけですよ。あの、株価やっぱ何百円ぐらい上げてこそですよ、もう。パフュームは。次の目標は。うちら今度はね、200円ぐらい上げますよ、とかな。うちら今度のアルバム発表したら300円ぐらい上げますからね、見といてくださいって、西脇さんに。その意識を植え付ける。最近株ばっかり見よるんですよ。
ねえ。まあ、アミューズ様々ですけど、でも、まあなんか、もう、その経路関係が上場したらダメですよね。
ダメですよ。
本当に。
博打ですからね、本当に。一人一人のアイドルがですね。
闇上がりに鞭打たせるなんて。
そう同じような曲をしょうがなしにね。
そこまでは言ってませんよ。
あれ？
そこまでは言ってませんよ。
いや、あれは、だって、みんなサザンを求めるからサザンみたいな曲を書くしかないでしょ、みたいな感じで書いてるだけでしょ、本当に。
株価対策用の曲です
か？株価対策用ですよ。多分あれ、仮歌の時に株価って書いてあると思うんですよ、タイトルが。みんな、こう、みんな大人で頑張ろう、みたいな。ビーズさんとかもきっとそうですよ、もう。だって、しょうがないよね。っていう、ね、好きなことやってるし普段みたいな。
まあだから一応まあそのライブ、まあ、本編終わった後にあのアンコールでは新曲やったんですよ。
ああ、
書いてありますね。新曲がねまたもう当時のドストライクな音でね。
彩りの夏。
もうね。なんかもう、リンドラムの音っぽいのとか、もう、シンセベースがもう、当時まんまみたいな
ね。あららら。ら。
いや、もうそんな、な昔は YouTube かなんかで、あの、松田聖子があの、天国のキッスを、あの、細野さんがあの、機材揃えて、なんか演奏するのがあったじゃないですか。
やってる。
細野さんがこう、なんかね、あの、関口博士の前で演奏して、うまいもんですね、みたいな。
で、また、細野さんも仕事したら、こんな感じです。
だから、あれをなんか、葬儀させるような感じのなんか、音で、うん、うわ、なんか、まんまやってみたな、みたいなね。
やるなぁ。やるな
ぁ。その曲も含めて、いつリリースして、するのか、いうのもね。
ね。そら困ったね。
いや、なかなかな、難儀な案件ですよ、これは。
ね
え。
そりゃ困ったわ。
まあ、このプロジェクトがまあ、うまくね、ほんと言ってほしいんですけどね、なかなかこう、ソロアイドルでっていうのがね、こう、目立って、新たにっていう人はそんなにいないですからね。
うん、そうね。
大体グループもんばっかりですからね、
はいはいはい、今。そうですよね。なんかそれもな、もったいないようなね。
これがうまくいかなかった場合は本当、まあ、彼女自身とか、その中身には全然問題ないんで、もうこれが売れない場合は本当世間が悪いんですよ、もう。もう世間がダメだったということです。
世間がダメですよね。まあ。
理解しない。理解しない。我々がダメだということです。
そうですよ、そうですよ。それお笑い100万票でしてしょうがないですよ。
すいません、本当に。本当すいません、もう。代表して、謝罪を。
本当に。
まあ、そんな、なんかね、宇藤あやみさんで。だからちょっと本当、マグニさん見ていただきたかったですね。どんなもん、どういう感想をね、持ってもらえるのかっていうか。
ああ、そうですか。わかりました。わかりました。
まあ、本当この、まあ、興味持たれた方はもう、その、武藤あやみという人にちょっと今後注目してもらって、もというか、その、ぜひ一度その音源をね、耳にできる機会が来れば、なんか聞いてもらいな、うん、聞いてみてもらいたいなと思いますね、なんか。
ああ
こう、少しでもその、80年代の、こう、アイドルを知ってるのであれば、今回のその、アミューズのその、盗作しためんどくさいプロジェクトを見守ってもらいたいですね。何をやってんだっていうか。
うん、
中身はね、もうほんと保証しますから。
ああ。わかりました。じゃあやりますよ。じゃあ、私も、
うん。
努力いたしますよ。
なかなか本当面白かったですね。なんか、うん、どうするんだっていうことも含めてね。
ほうほうほう、
うん、
なるほどね。いや、まあ確かにそうですね。なんかね。これはちょっと。いや、だから、まあ、俺は、その、どっちかっていうと、また80年代何コピーみたいなのは正直あったので、あれですけれども、うん。そうですか。いいですね。なかなか、これは面白そうですね。
それに引き換え、土曜日見た女子流がちょっと、
あらららら
だったんですけどね。
あららららら。女子流ちゃんですか。
神戸でね、なんかイベントがあって、まあ、イベントですかね、ライブじゃないですね、イベントですね。
はいはいはい。
一部二部あって、
ほんほん
ほん、ね、昼の1時からね、終わったのが、もう、ね、夜の8時過ぎとかでね。
なんだそれ。
まあ、一部は二部あって、まあ俺両方行ったからまあそんな時間なんですけど。
はいはいはい。
うん、ずーっとなんか神戸いましたけどね。
なるほどね。
三宮って言ったら俺初めて行ったんですけどね。
うん。
あれ、おしゃれな街っすね。
三宮。
三宮、神戸。
三宮。
大阪とは全然違うなって思って
る、ね。そう、まあ、俺も三地下三地下とかなんか、三宮のあの商店街とかは。
いや、三宮のセンター街っていうんですかなんか。
ああ。
商店街めっちゃなんか幅広いじゃないですか。
はいはいはい、はい。なんか、
天井も高くて。
うん。
で、だからもう歩いてる人たちが、もう、ジャージ着てる人とかいないっすよ。T シャツでスウェットとかいないっすよ。
まあ。
お姉様方が全然そんな。
素敵な。
うん、もうこんなん鶴橋とか今里とか全然ちゃうなみたいなね。
ねえ。
いや、神戸って本当おしゃれなんだなってね。
うん。
そら豆腐ビーツみたいなサウンド出るわと思って。
お。
こんな鶴橋からじゃ無理だわと思いました
けど。鶴橋。いやねえ。
鶴橋から豆腐ビーツ出んなって。
鶴橋からやっぱりありがとう、ありがとうっていう感じなんじゃないの？よくわかんないけど。一緒に、一緒いてくれ、や
ーみたいな。いや、神戸ね、おしゃれで、なんか食い物もうまそうなんですよね。あそこ全部、なんか洋食関係がね。
ねえ。
なんか全部うまそうで、もうダイエット中な身なんでちょっとあれでしたけど。
出た。出た。
カレーとかうまそうでしたね。
うん。そうですか。で、女子流はどうなったんですか？
女子流がね、まあ、小西さんが全然その、やっぱりかえ、その、歌の面でその回復してないっていうのはもうまあ、しゃあないなとは思ってたんですけど。
小西さん、ああ、はいはいはい。
なんかなんだろうなぁ。喋れないっていうのは辛いですよね。
ああ、
トーク的な部分というか。
トーク的に立つメンバーがいないんだ、あ
の中。いないんですよね。
なるほどね。
一応ライブではなく、今回まあその、BS かなんかでやってる番組とのまあ連動イベントみたいな。
はいはい。
あれなんですよ。だからまあいろいろ中、その、歌以外にもなんかその出し物がまあまあいろいろあって、
うん、
まあ進めていくんですけど、まあ喋れないっていうのがあるから、やっぱなかなかこのイベントとして見るにはなかなか辛いのがあってね。
なるほど。
まあ一応芸人さんとかが司会にいてくれたんで、
あ、はいはいはい。
まあまあ助かってはいましたけどね。
へー。
で、また会場がね、神戸国際会館ですか、
はいはいはい、
国際ホールっていう、
はいはいはい、
初めて行きましたけど、
うん、
すっごいなんかあそこ格調高い感じですね。なんか NHK ホールとはちょっとまた違う、なんかこうちゃんと木の香りがする感じがして、
はいはい、いいあれですよね、
うん、で、すごいいいとこだったんですけど、
うん、
ね、 半分も入ってなかったですね。
おほほ。
もう一階席半分ぐらいで終わりみたいなね。
きついですな
ぁ。当然1階3階もなし
ってですね。ああ。きついですな
ぁ。いやぁ、ほんとだから、一応ね、曲がりなりにも武道館をね、
ね、
一般にしたのに、やっぱ東京じゃないとなんかなっていうね。
難しいのかね。
神戸までは、あれなんですかね。
神戸までは行かない。
うん、ギリ大阪ぐらいまでなんですかね。
どう、で、結局あれじゃないですか、その、なんかわかんないんだけど、女子流ってエースの子が、荒井さんっていう子が、こう、まあ今一つ、こう、乗ってない感じするじゃないですか、アイドル活動みたいなのに。
ねえ、だから、まあ、まあ歌って踊れる部分っていう、その、本流のとこはちゃんとしてはるとは思うんですけど、うん、どうしても今の時代それ以外の部分求められたりもね、しちゃうんでね。
そうそうそう。なんかちょっといわゆるバラエティ部門みたいなのがさ、うん、あるわけ。いわゆるお人形、まあお人形さんで行くのよみたいなね。だからもう、あのアイドル時代末期に出てきたウィンクみたいなさ、もうその、とことんお人形で行くのよみたいな。ああいう開き直りでもなく、
まあ、一応まあライブだったらまあまあね、いいんですけど、うん、イベントみたいなノリだったんだよね。うんうん、
もうちょっとこう、砕けてね、こう、上手にやらないと、厳しい。
まああとその半分も埋まらなかったっていうのはやっぱりその、女子流のファン層は、まあわかんないですけど、楽曲派な人が多いイメージが、なるので、そんなイベントな茶番には行かねえよみたいなのが、もしかしたらあったのかもわかんないですけど。
在宅な方多いのかしら。
ライブだったら行くけど、そんな、なんか茶番劇は付き合ってらんねえよみたいな人がもしかしたら多かったのかもわかんないですけどね。それでなおかつ神戸だったっていうのがあって。
はいはいはい。楽曲はダメね。在宅化もダメね。そんなんね。言うて俺もそうじゃん。俺がまさしくそうです。現場に行かなきゃ。この、与田さんみたいにも。
まあ、だからその、歌って踊る、まあ、そこに徹底するんだったら、まあ、それはそれでありだとは思うんです。別にその、不慣れなトークをね、今から一からせえっていうのもあれですし。
はい。
ねえ。だったら別に、なんだろうな、
うん。
そういう無理にイベントみたいなことしなくてもな、とも思うんですけどね。
なるほどね。そうよね。だ、難しいところだよね。多分、その辺、どう、売っていくかみたいなところも、まあ、ちょっと、ごてごてなんじゃないかな。その、武道館やっちゃったっていう、その、ね、事実関係からすると。
あと、やっぱり、その、まあ、どうしても、歌に難のあるメンバーが、まあ、いたり、実際するので、
うん、
だから、まあ、今のところ、生歌っていうのがもう女子流徹底してるんですよね、もう。
はいはいはい。
それがまあ一つの売りにもなってるのはもうわかるんですけど、実際に今、難がある人がいて、それでライブをさせて、金を取るっていうのは、もうなんか、ねえ、もうちょっと考え直してもいいのかなっていう気もするんですが、もうそ、ほんと、口パクも、もうありなんじゃないかなっていうかね。そんなに歌いづらいメンバーがいて、で、それを聞かせるのもあれですし、で、歌ってる本人もやっぱメンタル的に参ってくると思うんですよね、もう
そ。はいはいはい、はい、
まあね。だったら回復するまでは、緊急のですね、その措置として、もう、口パクぐらい別にいいんじゃないかなと思うんですけど、なんかすごい、その、スパルタな感じがあるんですよね。
あ
どうしてもその、徹底して歌わせるっていうね。
はいはいはい。
いやもう、それはそれでわかるけど、聞いてる側が辛いんでね、いかんせん。
そらあかんよな。
俺ね、あの、女子流のライブ行くたびに、もうずっとうつむいてますからね。うん、辛くて辛くて。女子流の行くたびになんかもう、もうその、あーちゃんが歌い出すたびに、もうすごいなんかうつむく感じなんですよ、俺。辛くて、もう、ハラハラドキドキして。
それ辛いね。だからその気持ちすごいわかるわな。
コニーさんが歌い出しの曲とかもうドキドキして。
あ
やっぱ案の定なんかこう外したりするんで、うわーってなるんですよ。だからもう女子流のライブで、うつむいてる時間の方が結構多いなって最近思って。 金払ってんのに何うつむきに行ってんのみたいな。
なんか楽しみに行くはずなのに何ハラハラドキドキしてんのよっていう。
だからもうちょっとなんか今のその故障者がいる段階においてはなんかもうちょっと考えた方がとは思うんですけどね。客とかと本人のことをため思ってね。そのスパルタな感じもいいんですけど。
なんかね、なんかうまくいってないね。
あとなんか、その、まあ、普通のライブじゃなくて、まあ、単なるというか、まあ、イベントだったのにも関わらず、なんか、あの、リーダーが足をくじいて後半出てこなかったりしたんで、もう何やってんのよ、みたいな。もう、ぐだぐだって。
きつい。
で、またそれがなんかメンバーからもなんか言われること、なんかこう、報告もなく、最初5人やったのに、なんか後半4人になって終わってるし、みたいな。なんか言ってよ、みたいな。
ちょっと寂しいっすな。
そういう対応も含めてちゃんと喋れる人が、ポジションも含めていればいいのにな、もっと円滑になんか笑って済ませられる部分もあったのにな、とか思うんですよ。
まあ、そうよね。
うん、一つのすごい象徴的なことがあって、その、ヤジが飛んだんですよ、昨日というか、その、土曜日に。で、まあ、イベントなんで、そのメンバーそれぞれが何かにこう、挑戦する企画みたいなのがあって、まあ、手品をやったりだとか、あと、まあ、ドラムを叩くとか、あと、まあ、何やったかな、漫才をやるとかあったんですよ。芸人さんと絡むみたいなね。
はいはい。
で、まあそういう出し物がいくつか続いてて、で、まあ漫才やるってなった時に、環境から、もっと音楽を聴かせてくれっていうね。もっと音楽を聴かせてくれっていうヤジが飛んだんですよ。
なあ。すごいね。
びっくりして。まあ気持ちはわかると。
気持ちはわかると。
で、まあ、その時、まあ、たまたま芸人がおったんで、まあ、ちゃんと笑いに変えてくれって、その場は何となく収まったんですけど、まあ、そんなこと言うと、俺ら立場なくなるやんけ、みたいな感じでね。
はい。
まあ、ちゃんと、笑いにして収めてはくれたんですけど、その、ヤジが飛んだ時に、飛んだ時のそのメンバー、メンバーが、悲しそうな顔したんですよ。
うお
ー。顔が曇って。それがもう、いやいや、もう間に受けるなよ、と。
すごいね。
だから、そういう、なんか、ヤジが飛んだ時の、その対処とかも含めて、だから、こう来たら、私がこう言うから、こう返してね、みたいな、なんかその、本当考えて、なんか、こう、その、非常事態の際、のあしらい方とか、なんか、もうちょっとその、ね、解いてほしいなっていうね、一斉に悲しい顔されたら、もうこっちまで言おうと思うんだよね。もう、いやいやいやいやって
。ああ、辛いっすな。
だからそのね、なんか、音楽やれよとか、なった際に、その、うるせえぞ、この野郎みたいに、坂本龍一みたいにね。観客に噛みつくとかね。まあ、ね、IMO やれって来た時に、そのうるせえぞ、この野郎っていう、その、教授みたいに、ああ、なんでこっち来いよみたいな、ことを言うような人がいて、なおかつ、そこに、幸宏みたいなのが、ね、黙って聞いてなさい。後でやるんだからっていうようなことをね、言って諌める人がいるとかね。
はいはい。
そういうことをちょっと考えた方が非常に面白いのになっていうね。
はいはい。まあ、まあ、見事でしたよね。あの、2007年の、あの、正月のカウントダウンの時のね。あの、西脇さんの、その、そういう、あの、ゼップネのヤジというか、もっとこっち来いよ、みたいなの時の、いなし、みたいなね。はいはいはい、みたいな。
だから、本当にもう、ねえ、パフィームだったらもう、ここ、もう、ここぞとばかりにいじって、前に変えるのになっていうね。
まあまあ、そうよね。
そういうヤジ大歓迎みたいな感じあるじゃないですか。うまくいなすみたいなね。
なるほどな。まあ、
これ。小西彩乃さんがうるせえぞこの野郎とか言ってほしいんですけどね。
いや、やっぱりそれはね。
リーダーの山部さんに黙って聞いてなさいとかって言ってほしいんですけどね。 そういうフォーメーションですよね。
そういうフォーメーションですよ。
うん、団体芸みたいなのをもうちょっとこう、5人もいるんだから、できるだろうと、いくらでもね、パターンが。一斉に5人で悲しい顔しちゃダメですよ、やっぱり。
まあな、まあな。
それで思ったのが、その、途中でその、アイドリングがゲストに出てきたんですよ。
あ、はいはいはい。
アイドリングが出てきた時のその安心感ね。
うん。
もう、あの人たちのその、本当それこそ団体芸ですよ。
なあ。確かに。
もう、
確かに、ね。
ちょっと自虐で落とすみたいなことも含めてね。はいはいはい、もう、ちょっと安心しましたね。途中で出てきてくれて。
なるほど。
バンバン笑わせてましたからね。
うん。
うん、
そうっすか。難しいの、うん、まあ、うん、そこを超えなきゃいかんのだろうけど、うん、そこをね、超えさせるのもまあ、だな。でもそうなんだよね。多分、バフュームはそこを自分たちで超えちゃったんだろう、
ね。うん。もともとのその、ね、能力もありますけどね。
うん。やっぱ自分たちで超えるっていうのはあれだから、やっぱプロダクトのね、うん、仕切ってる人がもうちょっとな。
ちょっとまあ、台本じゃないけど、こう来た場合は、こういう決め事で、こう返すぐらいのなんかしておかないと、不安だなっていうのがね、
うん。
うん。ヤジをどうあしらうかいうのが、やっぱりこのライブならではのあれだと思うんでね。
うん。
うん。試される部分だと思うんでね。
そうだね。そうなんだよね。やっぱ現場ってすごいね。現場に行くと分かるものもある。見えるものもある。なかなかそれはそういうメディアからでは伝わらないよね。
ねえ、アイドリングのね、菊地亜美がすげえなと思ったのが、まあアイドリングがまあ出てきて、
はいはいはい、
まあ歌って、で、うん、あの、俺、ツイッターで、
はいはい、
あの、菊地亜美が、まあ、すげえ、ガタイ良かったんで、
はいはいはい、
俺、菊地亜美のガタイってちょっとツイートしたんですよ。
はいはいはい、
で、まあ、それで一部終わって、うん、で、まあ、二部も始まって、二部にもアイドリング出てきてくれたんですよ。
はいはいはい、
で、出てきた時に MC で、菊地亜美が、さっきあの、ライブで、あ、私ツイート見てたら、菊地亜美のガタイって書いてあったんだけど、って言われて。お前、エコサーチ。
すごいね。早い、もうぶっ込んでくるんだ。
すげえなって。
すごい瞬発力だね、その、速さ。もう、速攻だね。ツイッターはでも美味しいよね、そういう意味じゃね。ほら来たぞみたいなね。
ちょ、なんか笑いにしてくれたよね。助かりましたけどね。
本当にもう、今頃菊地亜美ファンからそろそろあの、なんかこう、あれじゃないですか、なんかカミソリ入りの手紙とか送られてくる頃じゃないんですか、もう。馬乗りラジオとかハックされるんじゃないですか、これもう。菊地亜美さんファン
から。すんなよと思いましたけどね。
すごいですね、与田さん。菊地亜美にエゴサーチされる与田さん。
いやー、ほんとだ。そんなね、その、対応力というか、そこまで、その、学べとは言わないですけど、まあ、せめて悲しい顔をするのはやめようと思いますけどね。
それ明らかに、その、そ
ういう。アイドリングみたいなスキルをね、いきなりもう覚えろっていうのはもう不可能ですから、あの人たちはもう日々鍛えられてる人ですからね。
難しいや
ー。いや、ほんと、なんかそこも含めて、まあ、歌と踊るだけで、まあまあ、ね、そこの本流がちゃんと知ってる分には、まあ、それはそれでいいんでしょうけど、その他の面がないと、こう、ファン以外の外部の人に、こう、なかなかアピールできない機会が今の時代ですからね。
ありましょうね。
そこの伸び悩み関係はすごい気になりますね。
うん。ちょっと厳しいね。なんかね。その、だからまあ武道館を終えて、そこのレベルに2013年いるべきところじゃないよね。難しいな。本当に積み上げても積み上げられない。
だから、ある意味女子流も武田闇と一緒で、もう、その、歌という部分を主軸にしていくんだったら、ほんと年月かかるなっていう感じもしますけどね。
まあだけど長くは無理だろうね。ABEX だからね。
そう、そこなんですよ。ABEX ですからね。切るときは切りますからね。
切るときは切りますからね。もうあっさりと損益分岐点みたいな感じで。いやー、ちょっと辛いね。みんなアミューズに移籍しちゃえばいいんだよ。
ね、ほんとね、うん、アミューズ押せるなって感じですよ、
もう。押せる。
前も言いましたけど。
まあ、俺らもさ、パフュームの CG とか DVD とか買ってさ、そのいくらかがさ、そういうところに還元されるんだったら、俺は嬉しいですよ。それ。
もう株買おうかって勢いですよね。
株買うか、もう。
ねえ、もう、株主優待ライブとか行きますか。
行くか、もう。よし。アベノミクスだよ、もう。意味わかってないですけど。そうね、まあ。
だから、売るっていうことの難しさをなんか、こう、体感した2日間でしたね。
本当にね、そうですね。なんか、すべてが揃わないと売れないんだよね、実はね。だけども、なんかの表紙で売れちゃう時もあるんだよね。
こればっかりはわかんないですよね。
わかりわかんないよね。なんでそれが当時100万枚売れたのかさっぱりわかんない曲とかいっぱいあるもんね。
ね、なんでエナジーフローがって感じですよね。未だにわかんないですよ。
てん、てん、てれれれん。癒し。癒し。確かにそうですわ。
うん、
何普段の手引きじゃないですか
手癖で作った
のじゃん。そうそう、ほんと。
5分で作ったのみたいな。
そうそうそう。もうなんかもう、いつものあれ、みたいな。
まあ本人も言ってましたけどね。別にそんな考えて作ったわけじゃない。
なんか本当にあの、パラランパラランって適当に練習してる時にふっと弾けた曲みたいな感じですよな。はい、ということでなんかね、ありがとうございました。本当にね、あの、与田さんがそうやって、毎週毎週新鮮なネタを届けてくれるんで、私はもう聞いてるだけで、もう胸いっぱいなわけですけど、まあちょっと武藤あやみさんはちょっとそれは早速ですね、ちょっと追いかけてみようかと、そこまで言うのであればと。そうか、わかりました。すげえな、すげえな。はい、ということで最後まで聞いていただいてありがとうございました。1時間経ってしまいました。んー、ちょっと武藤あやみ情報を皆さん、まあ、ご存知でしたらちょっとですね、お聞かせいただければと。
まあそんなにね、多分なんかどっかでバンバン活動していく雰囲気がちょっとなさそうなんでね、
うん、
まあ、小出し小出しでなんかどっかでライブポツポツやって行ったりするのかなーっていう、まあ憶測ですけどね。
なるほどね、うん、そうっすか。よし。わかりました。来週はまた来週で与田さん東京来るんだよね。
来週土日だから東京アイドルフェスティバル初めて行くんで。
ああ、そうだ。東京 TIF、うん、TIF。
うん、
そうです
で。その次の週も週で、
うん、
東京行ってるんですけど、桜学院のライブで。
偉い。与田さんは偉い。もうなんか、早くアイドル評論家としてなんか。
いやいやいやいや。だから、ちょっと、なんか、お休みになるかもわかんないですよね。
そうですね。ちょっと、収録はできればという感じなので、できなければお休みになるかもしれませんが。まあ、その分ですね、充実した。
夏休みというかね。
なんかこう、充実したライブレポートがまた聞けるかもしれない。ぜひ、楽しみにしておいていただければと思います。ということです。最後何か与田さんございますでしょうか。
笑い100万秒です。いません。代表して
代表して大阪府を府民を代表して謝罪。なあ、どうなんでしょうね。なんか
あ自民でも63議席か。うわお、
結構あれですね。まあ、結局、ただ自民だけの単独過半数の数字にはいかない感じなんだな。この微妙な感じだね。
ああ、でも共産結構躍進してますね。
共産党躍進しましたね。まあだから。
すげえな、まあするだろうなと思ってましたけどね。
まあね、自民党との対決っていうことを明確にしたよね。今回、だから一番はっきりしてたんじゃないかな、そういうところが。っていうのはありますね。
だから、非自民な人たちの、まあ、そうそうそう、集まるところな感じはありましたね。
うん。 ね、だから無党派とかが、まあその、東京で言えば山本太郎だとか。
都民よ。
っていう感じになったんでしょうね。なかなか。
社民ゼロか。
あの、バーンとね、で、強い国より、なんか優しい政治みたいな、福島みずほさんのあの、表情がすごくってね。
あのポスターはなんか、なかなかセンセーショナルですね。
センセーショナルっていうのかな。いずれにせよあれですよ。だからそういうものの見せ方みたいなもので、うん、やっぱこれからもっともっと問われるんだね。多分ね。そう、本当にそう思ったわ。その見せ方一つとか、あるいはまあネットとかでもそうだけど、やっぱりこう、ネットでの見せ方みたいなのもあるよね。
はいはいはい、
もう本当に、それ一つで、本当に、あの、イメージガラッと変わっちゃうんだな、っていうね。
そうですね。
っていうことを思いました。はい。さあ、というわけで、ありがとうございました。また来週かな、お会いいたしましょう。さよなら。
はい、さよなら。